それでは聖書拝読、ペトロ前書4章7節から11節前です。新約聖書の433ページです。それではよろしくお願いします。
万物の終わりは迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく挑みなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使えなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。栄光と力がいよいよ限りなく神にありますように。アーメン。
アーメン。それではキリストの再臨と神の命の言葉と題しまして、土屋先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞ足を伸ばしてください。第三聖日ということでありまして、ちょうど8月も、ね、半ばを過ぎました。ちょうどお盆休みの期間も、ね、今日あたりで終わってですね、また普通通りの、ね、生活が始まるのかなと思いますが、先週は、ね、何よりも令和になって最初の、ね、終戦記念日でありまして、東京ではですね、新しく、ね、新しい時代を迎えての、まあ、天皇陛下をお迎えしてのね、戦没者の慰霊祭がね、行われまして、私もテレビを通してその場面をね、少し見ることができまして、天皇陛下のお言葉をね、お聞きいたしました。また黙祷を捧げてですね、亡くなった方々のために、追悼の思いをね、新たにいたしましたけども、まあ、ぜひこの1年に1度ね、やってきますその8月の15日という日にね、できれば新しく時代も変わりましたけれどもね、皆さんのそれぞれの地元のですね、護国神社にね、行っていただきたいなということを今日改めて思いまして、で今年は私ちょっとね、護国神社の方にはお参りできなかったんでありますけど、本当に嬉しいことにね、うちの教会から3人の方がね、護国神社に台風の吹きすさぶ中行ってくださいましてね、で数もかなり少なかったということを聞いておりますけどね、それでも台風の中でね、英霊 にね、頭を垂れてですね、護国神社にお参りしてくれたということで、私は非常にね、嬉しく思いまして、でまた行けなかったね、萩さんもね、夜行かれたということで、まあ、私なりに一人でそんな報告を聞きながらね、まあ、慶吾先生と感動いたしましてね、ああ誰が教育したのかなと思ういやいや、神様が導いてね、そのような心にしてくださったのかなと思うと非常に嬉しくね、思いまして、でまた報告もね、いろいろと後で聞きましたら、自衛隊の方がですね、元自衛官の方がね、その後講演をされたということで、 自衛隊の現実ですよね。本当にあの最前線で歩んでらっしゃる自衛官の方たちのね、ご苦労、その思いの世界をね、また語ってくださったみたいですけれども、まあ、それを聞くにつけね、ああ私たちは本当に何も知らないでね、この平和を享受しているんだなということを改めて思わされまして、やっぱりあの一度はね、年に一度ですからそういう場を訪ねてね、平和というもののありがたさとともにね、戦争というものがね、二度と起きないためのね、一つの思いをね、持つことのできる機会にね、してほしいなというふうに思いまして、まあ、私もね、できるだけまた護国神社の方にはね、足を運びたいな、そんなふうにね、思わされた、この令和最初のね、終戦記念日でありました。で、皆さんにね、一つ、とても感動的な内容がね、私なりにあったのでご紹介したいなと思うんですけど、実は東京はですね、もう文字通り靖国神社がございましてね、この度も国会議員の先生方をはじめね、多くの方が参拝されたと思いますが、実は靖国神社のね、境内を前にしてですね、いつもそこを通られるね、女子高生がね、必ずそこに立ち止まって頭を垂れて行かれるそうなんですね。それを、通りがかりの方たちが見られてね、ああ本当に関心だなと思って見てらっしゃったと。でいつもその女子高生がね、そこを通るたびに頭を垂れるんですけれども、どこの学生なんだろう。そしたら白百合学園というね、東京にあります、名門のねカトリックの学校でありまして、よく言われるお嬢様がいるところだと言われてるんですけど、その白百合学園というねところに通学していらっしゃる、高校生だった。でその高校生がね、そういうふうに頭を垂れてる姿を、多くの人が見て非常に心を打たれたというんですけど、どうしてそういうふうになったのかっていうのをね、調べてみますとね、さらにそこに感動的な物語があったということで、ちょっと皆さんにそれをねご紹介しようかなと思います。で実は1981年ですね、この時が白百合学園の創立の100周年だったそうですね。で、この時ちょうど100周年だということとは全くわからないでだと思うんですが、実はこの年はですね、ローマ法王が日本を、訪れた年だったんです。で時のローマ法王ヨハネ・パウロ2世がですね、ちょうどこの年に日本を訪れまして、で東京に行かれた時にね、そのカトリックのその白百合学園がね、創立100周年なんですということを多分聞かれたんだと思うんです。じゃあその学校に行きましょうということで、なんとそのヨハネ・パウロ2世がね、白百合学園を訪ねたそうなんですね。でその時にですね、法王様が何かお言葉をくださったと思うんですが、それに対してその一人の学生が質問がありますと言ってね、手を挙げたそうです。でその質問が何かというと、通学路に靖国神社があるのですが、どうしたらよろしいですかという質問です。ですからその女学生はね、自分たちの通学路にいつもこの靖国神社があるのでね、カトリックの、信仰を持った、生徒さんなんでしょう。靖国神社というものはもちろんどういうものか知ってらっしゃいますのでね、どのようにしたらいいんでしょうかという、ローマ法王に対する質問だったそうですね。するとその時にね、ヨハネ・パウロ2世がどう答えたかというと、頭を垂れて通りなさい、このようにお答えになったそうです。でそれからですね、この白百合学園はもう通学路を通る時にね、その靖国神社の前で一歩立ち止まって頭を垂れてから学校に行きまた戻るという、伝統ができたんだと。ですからこの時から今日までずっとその白百合学園で続いている伝統になっている。で私ね、これを聞きましてね、本当に私たちは改めてね、キリスト者としてのね、襟を正されましたね。私はヨハネ・パウロ2世という方はかねがねからね、本当に素晴らしい方だということを皆さんにはご紹介してきましたけれどもね、こういう話もまた私も知らなかったんですが、これを聞くたびにね、いや本当に心のね、豊かな方だな、本当にキリストが共にいらっしゃったのかなということをね、思わされまして、で靖国神社というものの実は存続もですね、戦後大変な時期がありました。GHQ はですね、この日本のね、戦争のまさに、美化をする象徴であったね、靖国神社というものをもう取り壊してしまってね、もうそこを平地にして、一説にはドッグランをするね、会場にしたらいいんだと、 まああのまあ、こういう言い方すると皆さんあれだけど、アメリカという国はね、ある意味徹底してるんですよね。ですから、あの皆さん、永久戦犯の処刑の日はいつか知ってますか？あえて12月23日にしてるんですよね。それは当時の皇太子様、今の上皇様のお誕生日ですよね。皇妃を選んで処刑するんです。でこういう話はたくさんありましてね、アメリカというのはやっぱりね、徹底したところがあるんです。それはある種冷酷なんです、まあ、しかしそれを超えたところでまたね、温かいまた交わりというものもあるんだけどね、やはりアメリカにとってはね、日本との戦いというのはまさに国を挙げたね、生産を極めた戦いだった、まあ、特に沖縄での地上戦はね、アメリカ軍にとってこんなにひどい戦いがあるのかというようなね、やっぱ戦闘だったので、当然この傷も大きかったと思います。もう二度と立ち上がれないようにしたいという、まあ、こういう一つの正義感もあったと思いますね、まあ、その中で靖国神社というものを取り除いてしまおう、まあ、こういう議論があった、まあ、しかしことこれ宗教的なね、やっぱり一つ内容を持っているので、また日本人の心からね、その靖国に対する特別な感情というものを持っているのでね、まあ、果たしてこのようにしていいのかどうかということで、まあ、当時いたこれカトリックのね、神父さんなんですけどね、二人の司祭に意見具申をね、求めるわけです。我々はこのように考えているんだけれども、どうすべきだろうかと、ね、まあ、そうしましたら、その二人の神父様がね、同じことを言われた。それは何かというと、いかなる国家も、その国家のために死んだ戦士に対し、敬意を払う権利と義務があるのです。それは、戦勝国か敗戦国かを問わず平等の真理でなければならない。靖国神社を焼却することは連合国軍の占領政策と相入れない犯罪行為である、まあ、このようにね、カトリックの司祭様がね、まあ、助言をした、まあ、そこで GHQ は踏みとどまったわけですよね。ですからまあヨハネ・パウロ2世ももちろんカトリックでありますけど、カトリック教会というものがね、まあ、戦前戦後も含めてですけれども、実は靖国神社に対するある種の思いを持っていて、そしてまた先ほどの白百合学園の話もそうだけれどもね、本当に国のために亡くなったということの、ね、意味をやっぱ宗派を超えてですね、尊ばなければならないという、まあ、これは宗教には関係のない一つの感情だ、まあ、そんな風にもね言われているわけですね。でさらにこんなことを言ってるんです。靖国神社が国家神道の中枢で誤った国家主義の根源であるというなら、廃すべきは国家神道という制度であって靖国神社ではない。我々は信仰の自由が完全に認められ、神道、仏教、キリスト教、ユダヤ教などいかなる宗教を信仰するものであろうと、国家のために死んだ者は全て靖国神社にその霊を祀られるようにすることを進言するものであると、その司祭様が語った。これ皆さんすごいでしょ。ユダヤ教徒であろうと、キリスト教徒であろうと、国のために亡くなった人を靖国に祀るというのが日本という国のね、国家のために死んだ人に対する対処の仕方であるならば、その人がクリスチャンでも靖国に祀ってくださいと言ってるんです、まあ、このような見識がね、戦後ね、まあ、カトリック教会の、ね、一司祭様の口から出た。でこの後正式にカトリックはですね、正式な文言としてね、祖国に対する信者の務めというね、教皇庁からのね、布告が出るんです。でその布告の中にもやっぱ愛国心と忠誠心の表現であるから靖国参拝はすべきだというふうにね、まあ、語っているという。で、まあ、悲しいことに、ただこの祖国に対する信者の務めというね、この宣布もですね、今のカトリック教会はちょっと後ろ向きなんですね、はい、だから時代が経ってですね、今ちょっとカトリック教会自体はこの靖国問題や、あるいは今言ったね、もともとあったこの今回ですけれどもね、これについてはちょっと後ろ向きな立場を取っている、まあ、そういうふうにね、言われておりますね。ですからそれはちょっと私としては残念なんですけどね。しかしまあこういう物語がねあったということで、まあ本当に その女学生がね学校に行きたりするときにね靖国に頭を垂れてね通学してる姿っていうのがね人々に与えた一つの物語でありまして、それが今もね続いているし、さらにそれがねヨハネ・パウロ2世の言葉から始まってるんだっていうことでね、本当に ありがたいなと思いました。まあ、そんな意味で皆さんね、私たちはこの夏暑い中ね終戦記念日を迎えるたびにね国のために散った人たちのことをね思う、その思いをねぜひ持ってほしいなと、まあ、そんな風にね思いました。でやっぱりこれはね何か戦争を賛美することでも、ね、美化することでもなくてね、やっぱり国のために殉じた方っていう、私はこの思いをね失った民族は滅びると思います、ね。まあ、実際に歴史学者はこう言ってます。愛国の心を失った民族は全て滅んでいると。ですからね、本当に国を滅ぼす方法は簡単なんです。サタンがその国を滅ぼすための一番の方法はその国を愛せなくする。だから私はね、本当に一人の牧師として皆さんに言いたい、もうこの国を貶め、この国を愛さなくさせるいかなる発動もね、それは悪魔的な力であると。どうして私たちは自らが生まれた国に誇りと愛をね持つことを妨げられなければならないのか、どうして国を愛することが罪になるんでしょうか、ね。本当に私は改めて亡くなった方々の遺書を、ね、目にするたびにね、こんな自己犠牲があるんだろうかと思って、まあ、これはまたね皆さんにこれから先ねおいおいいろいろな形でご紹介したいと思うけれどね、聖書の究極の精神性は自己犠牲です。イエス・キリストが十字架で亡くなられたことはまさに精神文明がたどるべきね最高の到達点であると言われます。その最高の到達点とはね、敵を愛し迫害する者のために祈りね、一言の不平不満も言わず、最後の最後まで取りなしの祈りをしながら、自らに唾を吐きかける者のために自らの命を捧げること、これがキリストの愛です。これが神の愛です。そのことを思う時にね、本当に国のために若き命を捧げていくということがどれほど自己犠牲のね精神から来ているのかということを皆さんにねぜひ知っていただきたい。本当の意味で我々がねキリストに習うということはこの愛を知るということである、この命に生きるということであってね、まあ、そのことをねどうか忘れないでほしいなと。またそのきっかけとしてね、この8月の終戦の日をね何かの糧としてほしいなと思いますので、まあ、もし皆さんね本当にそのような志をもし持たれるのであれば、ぜひ地元に必ず五穀神社ってありますよね、その県で亡くなった方をね祀っている神社ですから、ぜひそのね五穀神社を訪ねてね何かのことがあればお参りされたらいいんじゃないかなというふうにね思いますね。まあそんな話があったのでね、私非常にこれ感動しましてね、皆さんにぜひお伝えしようかなと思って今日準備してきたわけですね。で今日ねこの話をさせてもらった一つの理由はですね、もちろん終戦ということもありますが、今日皆さんにご紹介する箇所もね、実は私たちにとってねそのようなことをね思わせる内容にもなっているのではないかなと思って、紹介させてもらいました。今日皆さんにご紹介する7節からね、11節まで今拝読していただきましたが、まあ、それとどのような関係があるのかなってちょっとね首をかしげられる方もいらっしゃるかもしれません。皆さんこの今日の箇所をね何をこの著者は語っているのかということでありますね、はい。まずじゃあ最初に皆さんにお渡ししたレジュメをちょっと見ていただいてね、最初に概説というのがありますから、まずそこをね簡単にご紹介したいと思います。はい、じゃあ皆さんお手持ちのね、レジュメをちょっと見ていただいて、概説そこをちょっとねお読みします。万物の終わりとは終末を意味しており、キリスト教の倫理は終末の緊張感を基調としたものである。つまり今の時代は決して永続するものではなく、やがて新しい時代が到来するのであり、それはキリストの再臨と最後の審判において救いを完成するものである。このような終末を待望する中で、キリスト者が命にあふれる信仰生活を送るための 勧告が与えられているという。まず今日の箇所に皆さん、万物の終わりが迫っていますという書き出しで始まっていますが、これは実は終末ということを意味する表現なんですね。万物の終わりというのは終末を意味する表現です。ですから終末がもうすぐ近くに来ているんだということになりますが、この迫っていますという表現は実は言語ではもう来ているという意味合いになるんですね。ですから終末がもうすでに来ているんだ、まあ、こんな意味合いで語られています。まあ、その意味ではね、終末がもう来ているんだ、このような一つの緊張感というものが当時の人々にはあったということですね。で、ここをよく私たちはね、理解しないといけないんですけど、聖書っていうのはやっぱりその時代に書かれた時代背景をまず知る必要がありますから、この読者たちはどういう時代の中に生きていたのかということ、そしてその読者に向けてこの著者はその時代背景の中で書いていますから、まずそのことをね、私たちは知る必要があります。ですからこの著者は明らかにね、もう終末がもうやってきているんだと。じゃあその終末とは皆さん何だ、それはキリストの再臨なんですね。今日皆さんここにタイトルの一番に書きましたけど、キリストの再臨、これが終末なんです。ですから当時の人々はイエス様が十字架で亡くなられた後、私はまた来ると約束された事柄が自分が生きている間に来ると思っていた。パウロも当然そのように思いながら再臨についてね、我々は今から備えるべきだ、もう日は近づいているのです、そういうある種の切迫感というものを持って手紙を書きました。ですからパウロ書簡も前期パウロ書簡と後期パウロ書簡というふうに2つに分けますが、特に前期パウロ書簡には再臨とかね、終末に対する、ね、思いが非常に強いんですね。ただすぐ来ると思っていたのになかなか来られないのでね、まあ、後期のパウロ書簡になるとパウロはもしかしたら自分の生きている間に来られないかもしれないという、そういう思いを持つようになったんでしょう。少しトーンが変わってきます。ただそれでもね、終末はやってくる、それはもうすでに来ているんだという認識は初代教会の中にはあったということですね。ですからそういう書き方でこの内容も始まっています。ところが現実はね、2000年経ってもその終末が来ていないということになるので、やっぱりこの聖書を読む私たちもね、この言葉の緊張感とかある種の焦燥感っていうものがね、時代とともに和らげられていってね、この言葉の意味がね、どんな意味なんだろうというのを現代的な意味で理解しようとしますね。で、聖書のもう一面の真理は現代の意味として理解することにも非常に資しているということであってね、決してそれがこれはその当時書かれた人に対するメッセージで終わっていて、今の私たちとは関係がないんだというふうにならないことがまた聖書の素晴らしさですよ。ですから同時に私たちはこの内容を今の私たち生きるものとしてね、受け止めなきゃいけないと思います。ただ第一義的には先ほど言いましたように再臨というものが近いんだというね、思いの中で綴られているということも知っておきましょう。そうするとですね、そのような再臨あるいは最後の審判とも言うべきね、世の終わりが来る前に私たちはどんな生活をすべきなのか、どういう生活をすべきなのかということがここで語られているということになります。よろしいですかね。はい、じゃあその続きをさらに読んでみたいと思います。するとその続きを読みますと、キリスト者は、はい、祈りと愛に満ちた生活を心がけるべきであり、兄弟間の交わりの中で愛の証としてお互いに手厚くもてなすことが願われている。また教会の重要な使命は神の言葉を語ること、福音宣教と兄弟愛にあふれる相互援助奉仕であり、さらにこれらすべての動き働きが究極的には神に栄光を期すべきものとなることが求められているのである。皆さん、終末に処したキリスト者の生き方、また教会の在り方というものが端的にここには書かれてある。まずキリスト者として一人一人はどう生きるべきか、それは 愛と祈りに満ちた生活をすべきです、はい、そのことが具体的にはですね、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいという言葉になっていますし、それから何よりもまず心を込めて愛し合いなさいというふうに言われている。そしてさらに9節では、不平を言わずにもてなし合いなさい。これが週末に処している私たちのね、生活の指針である、そういうことになります。それから10節から描かれていることは、私たちは賜物を神からいただいているんですよ。個人個人がね、賜物をもらっているんですよ。じゃあその賜物って何のために与えられているのかといえば、それは教会の中で教会が持つ大きな使命があるんだ。それが大きく2つあるんだと言っています。一つは神の言葉を語る、もう一つは奉仕をすることだ。したがって当時の教会に願われていることは、一つは神の言葉が語られることである、もう一つは兄弟間における奉仕、お互いを助け合うというね、仲睦まじき愛の交わりが行われる。皆さん、教会の中に神の言葉が語られね、教会の中で兄弟の間にね、奉仕の伝統がもしあるとすれば、人々はどう思うでしょうかという。世の終わりに際してね、そのような教会の在り方というものに触れた人々はね、そのように歩んでいる人々を通してキリストを崇めるようになるでしょう。さらには神に栄光を期するようになるでしょう。このように進めているわけです。ですから最後のね、今日の箇所の11節の最後の部分ですね、後半部分ではこう言ってます。すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。よろしいでしょうかね、はい、これがまずね、この本箇所の大体のね、大体の意味合いです。ですから週末においてどのような信仰生活を送るべきなのか、私たちの心構えについて著者は記しね、そして教会がどうあるべきなのかという、教会の在り方について語りね、そしてそれらのことは結局のところ、究極的には神が栄光を受けるためにあるんだという。ということは、皆さんここではっきり分かることは、キリスト者の生涯の目的は何ですか。我々が神に召されて信仰の道に入りね、皆さんが一人の信仰者として歩む、その生涯の目的は何か。皆さん、その目的は何ですか。それは私が高い地位につくことでも、私の欲を満たすことでも、私の願いが叶うことでもありません。我々が信仰者として生きる目的は、ただ神が崇められるためです。今日また皆さんともにね、主の祈りをね、唱えながらね、本当に私改めてこの思わされたの、いや、イエス様が教えられたこの祈りだけだなと思いました。もう皆さん、これ以外に願いはあってはいけないなと思った。もう全てですね、あなたの皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、これが私たちの願望でなければいけない。まあ、そういう意味では本当に私はね、大学時代にね、この聖書の学びに招かれてね、先輩たちの指導が良かったなと思いました。もう最初にそれを教えられたから、この道に来たのはね、君が幸せになるためじゃないんだ、君が犠牲になってね、人々を幸せにするためだ。神様はあなたを聖子として多くの人を救いたいと思っている。そのためにあなたは選ばれたことを 感謝できますかって言われる。私は若くてね、武士道を読んでおりましたからそれこそ男子の本懐いや本当に若いからそういう情熱があってね、思いましたよ、だから思いました。ああ、神様のために、キリストのために生きること、こんな素晴らしい人生ないなと思って、まあ、皆さんこれはね、個人的なことだけど、私は16歳の時に初めて特攻兵の2章を読みましたよ、ね、16歳の時。今その本ないんです。取っててよかったなと思って、ね、我特攻に死すというタイトルの本です、ね、結構分厚かったんです。でその中には遺書も書いてあるけれども、特攻に至るね、その戦争の経緯もずっと詳しく書いてあってね、まあ、そこで私、いろんなね、この物語、エピソードを読みましてね、でその中にたくさんの方の遺書がこう書いてありますよね。その遺書を読みながら、私本当に高校生でしたけど、まあ涙を流しましたね。その時に私が思ったことは何かというと、ああ、この人たちは幸せだなと思います。私若い時になんでそんな幸せだなとこの人のこと思ったかというと、こんなに愛を込めてね、死ねる人がいるんだと思って、ああこんな人生を自分は生きてみたいって、ね、この人のためだったらもう死んでもいいね、命を差し出してもいいというものを見つけることができたね、この若くして亡くなった人たちのね、その文面を読みながらね、ああ本当にこの人たちはね幸せだったんだなって私率直に思った。決してそれは特攻を美化するとかいう話じゃないんですよ。この精神性というか、こういうものに出会えることが、ね、人生においてどれほど素晴らしいだろうかなって率直に感動しましたよね。それであまりにも感動したからね、その本を持ってね、台所にいるね母親のもとにいて、お母さんこれ見読んで、感動したって言って、その手紙を読んだらね、うるさいって言われました、そんなものいいって言われました。私その時悟ったんです。あ、もう私は母親とは違うんだ、価値観が違う、もうこの人に言ってもダメだそれから貝のように心を閉じてね、一切言いませんでしたことは。でもやっぱりね、そういう思いを持って、私18歳、17歳の時にね、大学受験の時に、まあ西日でね、18歳の時に聖書の学びを受けて、その、まあ、あるとある先輩に出会ってね、その話をした時に、その先輩が同じように涙を流してね、シャーコーって手を出してくれた。若い人との交わりは生き生きしてるよね、シャーコーって手を出してくれた。私もつい消えましたでしょ、さらに涙を流しながら、そうなんだよもうね、皆さん、私はつくづく思う、心が燃えなければ人はね、本当に生きていくことができない。皆さん今日ね、神の言葉が語られるべき教会がどうなっているかということです。私はね、今日ここにね、命の言葉と書いたのはこのことなんです。語るべきものは語るにふさわしく、はい、ここで神の言葉が教会では語られなければならないというけれどね、その言葉を聞いた者たちの中にね、火がつかなければね、教会は死んでるんですね。皆さん、教会で本当に心の奥底に、魂の奥底にね、火がつけられる体験をしないといけないです。感動する体験をしないといけないんです。心が揺り動かされる体験をしないといけないんですよ。もう皆さんの人生が揺り動かされる、まあ、少なくとも私はその感動をね、学校の授業ではなくて教会で感じた学生生活でした。大学の授業で喜ぶこともあったし、感動することもあったし、教えることもたくさんあったし、やっぱり大学の先生すごいなと思うこともいっぱいありました。その授業の中でね、感じる世界も確かにあったけど、しかし毎回礼拝に行くたびに驚かされ、感動させられ、燃えさせられましたね。その若い時の体験が私にとってやっぱりね、本当に悩むこともありましたよ。でもね、大きな大きな宝になってるなと。 まあ、その先輩今どこにいるのかなと思う。九州にいらっしゃるはずです。それら一度も会ってないですけどね、あの若き時以来ね。でも一度だけ手紙でね、連絡を取ったことがあります。もうね、ご結婚されてね、立派になっていらっしゃいましたけど、その時福岡にいらっしゃったんですけどね、まあ、会いたいなと思いながらもなかなかね、時間的に余裕がなくて会いませんでしたけど、その後はどうなってるか分かりませんがね。でもその時にね、よく覚えてますよって、彼が本音を書いてました。まだちゃんとやってるんだね。でも思ったみたいね、本当に信仰を続けられるかなって、うん、まだしっかりやってますよ。でもやっぱりね、そういう若い時の思い出辿ってみるとね、また心がね、皆さん燃やされるんです。私自身はこれがね、私は信仰体験だと思うしね、本当に皆さんの中にね、神様と出会い、キリストと出会いね、聖書に向き合った時に何かしらね、燃やされるもの、心がね、ときめくもの、喜び、打ち震えるもの、あったんじゃないかと思います。それがまさに初めの愛でしょうね。そこにいつもいつも私たちは立ち返ってね、この心の内にね、本当に踊り狂うようなね、ある種の情熱が湧き出て、そして皆さん、キリストの命が皆さんの中にね、注がれるときね、本当に命あふれる生活になると。だからただ単にね、義務的にこの礼拝に行く、ただ単にね、義務的に賛美を捧げてね、卒業する、そうではなくてね、本当にそこからほとばしるような命をね、教会からね、売ることができることが、私は本当の意味でのね、信仰の喜びではないかなと思う。まあ、そんな意味で皆さん、どの程度ね、このことが伝わっているか分かりませんがね、私は皆さんいつも思うんですよ。この礼拝を準備する度ごとに、私がいつも燃えてます。もう神様に説教されてね、この皆さんに今日お話しようとする内容をね、ずっと祈りながら、仲介書を見ながら、読みながら、準備するたびにね、はぁーと言って、こう燃えてね、その燃えかすで話してる。いや、燃えかす。燃えてる状態で。昨日ちょっと稽古先生とね、お茶を飲みながら、この今日の話をしたらね、稽古先生もいろんなことをおっしゃる。まあ、本当に今日それは話できないんです。全然内容がね、とても深いから。でもやっぱこういう交わりは素晴らしいなと思って、万物の終わりってね、これどういうことですかっていう話から始まったんだけど、そこから先に一つもいかなかったです。皆さん、この万物の終わりという話から、ね、ブラックホールの話になって、ブラックホールの話から宇宙論の話になってね、私もあんまりそれよくわからないから、どういうことですかって聞いたら、私に聞かないでとか言われてますね。でもね、本当に皆さんね、話は尽きずね、あっという間に時がこう経ってしまうというね、そういう体験をしましたね。でも私、教会はね、そのようにしてね、皆さん本当に心がね、燃えるね、場でありたいなと思う。そう思いませんね。え？ということで皆さん、そのことをね、今日感じてほしいなと思うんですけど、じゃあそのレジュメの次行きましょうか。ちょっと順番は反対になってますけれどもね、最初に後半部分のね、10節11節に出ている内容の説明を次にしています。それが教会の使命としての宣教と奉仕という内容ですね。先ほど言いましたように、教会に大きな2つの使命があるんだ。その1つが御言葉を語ること、つまり宣教。これでもう一つはね、兄弟愛にあふれる、お互いに助け合うというね、この愛の交わり、これがまあ奉仕ということになるでしょうね。はい、じゃあそこを読んでみたいと思いますね。はい、キリスト者はそれぞれに神からの賜物、これをカリスマと言いますね。神からの賜物を授かっているのであり、それらの賜物を良き管理者として他の人々の救いに資するために用いることが願われている。賜物は決して私有物化してはならず、はい、私のものにしてはいけません。賜物というのは神が与えたものであるから、それを私化してはいけない。 私有物化してはならず、神の御心に従って正しく用いるべきである。自分の能力であると勘違いして自己の利得や名誉欲のために乱用してはならないのであり、ましてやその賜物を有していないものを軽蔑したり見下すことがあってはならない。これはとても大事なことでね、神から与えられた能力です、賜物ってね。で、私皆さんに言いたいことは、それぞれに神が与えた賜物があるんだという。それぞれにそれぞれの賜物を与えているので、私に与えられた賜物と皆さんに与えられた賜物は違います。また皆さんの中でもそれぞれに与えられたものは違います。しかし私たちが陥ってしまうのは、その賜物がまさに自分の能力であるかのように勘違いする。そして自分にはこういう能力があるんだということを思った時ね、あの人にはそれがないと言ってその人を軽蔑したり見下すことがある。これが皆さんよく言う聖霊を受けた者が傲慢になる。なぜ御霊に感じた人がね、裁く人になるんですか。それは本当の神の霊ではないでしょう。神の霊は人を裁くことはありません。本当の聖霊の働きはね、私は思っている、自分を犠牲にして人を助ける働き。もし私が多くの賜物をもらっているんだったら、その賜物は自分のために与えられているのではなくて、ここに書いてあるように他の人々を救うために与えられている。それなのにそれを持っていない人を見下げたり、自分の方が多くね、神に愛されていると変に傲慢になったり、こんな態度はね、それこそ悪魔的信仰ですよ。キリスト教会の中にこのようなことがあってはいけません。でも残念ながら人間の罪というものはね、ついついね、賜物としてもらっているものをね、自分の努力や自分の才能だと勘違いする。皆さん、聖書にはね、髪の毛一本すらね、神の許可なくしてと書いてあるでしょ。皆さんはお母さんのお腹の中で組み立てられる前から神によって全て予定され作られているんでしょう。私たちが持っているもので自分が作り出したものは何一つないでしょう。なのに何を誇りますかという。私のね、先輩で四国にいらっしゃる先輩にね、2年ほど前かな、お会いしてね、話をした時に、その方ももうご結婚されて子供がいてね、でお子さんの話になって、まあ子供さんどうされてるんですかって言ったらね、彼がなんか話しづらそうにするんですよ。なんでかなと思ったら、ね、奥さんが横におられてね、で後で言うんだけど、妻にね戒められてるんだって言って、子供のことを話すのをね、で私がなんでって言ったら、なんでって言ったらね、奥さんがいなくなった時、実はねって言って話してくれた。何を話してくれたのかなって言ったら、3人男の子がいるんです。えで、どうしてるんですかって、みんな大学に行ってる、なんでそれ話しちゃいけないのって、話おかしいでしょ、何で話してくれないんですかって言ったら、いやー、いい話でも、いや話してくださいよ、いや長男がね今ね地元の大学行ってるんだってね、いいじゃないですか、何がおかしいんですか、次が問題なんだよっていうか、何って言ったら、次男は東大行ってるんだよ。私がね、すごいじゃないですかって喜んだ。え、そう思ってくれるっていうね。つまり奥さんから何言われてるかっていうとね、子供が東大行ってるっていうね、言うとね、みんなからひがまれたりね、あるいはね自慢してると思われるから、ね、絶対言わないようにと言われてるんだ。奥さんに観光令引かれてる。私思った、そんな全然思うことないですよって言った。そう思うって、私に自信持って言ってください、東大行ってるんだ。だってね、その子が東大に入れた実力を持ってるのは神が授けたんですよ。親が誇るなんて大間違いですって言った。そうだよね。ただ その神が授けた能力をね育ててきたのはご両親だから、いやー私本日見たんです、ね、いやー先輩すごいいい教育されてると思いますよ、でもそれはほんのわずかです、そうはどう思うよって、俺そんなに優秀じゃないからって魔法に言うわけです。でね聞いたんだ、なんでそんなに勉強できるんだって子供の息子に聞いたんだ、で息子は何と言ったかって、お父さんなんでわからないの東大行った人の話は違うねどういうことって言ったんだよ彼が、もうね本をパッと見た瞬間ね全部覚えれるって言う、それね言うんですよ、なんで覚えられないのって言う、ほんでお父さんがなんで覚えれるんだって言うその例えばもう分かるじゃん、写真と一緒だって言う、見た瞬間僕の頭の中にこの画面が全部もう入ってる、だからね、あとはね、それをね、あの思い出すだけなの、データを持ってくるだけなの。だからグラフ見ても、地図見ても、見た瞬間、パチッと写真撮ってるから。もう全部頭が入ってる。だからあとは問題が出たら、あの時の何ページぐらいで、パラパラパラって頭の中で教科書をね、パラパラって、グラフが出て、全部そのわーって書く、終わり。そういう人は私思ったらもう宝ですよというか日本の宝ですよ、小田瀬の三河さんもそうって書いてるじゃないですかそうですよ、宝ですよ、神様がどれほどね息子さんに期待するか分かりませんよ、もちろんその信仰を持っている人だからね、同じだからそういう話をして、やっぱり教会でももっとねそんな方に別に観光で引く必要ないですよ、ところで三男さんはって言った見ます、一つ橋すごいじゃないですか、ね、で一つ橋の何学部ですかって言ったら経済学部で、その子も頭がいいんだね、またでその子の面白いね、なんで経済学部行ったのか、一つ橋小学部に行ったあるでしょ、法学部に行きたくなかったみたいで、経済学部か小学部に行きたかったんだけど、小学部の小という字が嫌いだって言う商人とか飽きないことが嫌いだほんで経済学部に行ったなんか私言ったら、いやそれはね本当にあのこれからの日本はね今大変なんですよ、日本はもう若い人が立ち上がってねこの国を立て直さなきゃいけないね、もう我々はもうすでに老兵に近いでしょってだからね本当にでね、そういう人たちがねこの国のために立ち上がってくれることを思えばね、いやもうぜひぜひその子供たちにね神が与えた能力をね、国のためにね、人のために使ってもらいたいということで勇気づけてあげてくださいよ、ちょっと喜びながら、そうだね、そうにしようかな、なんて言ってましたけどね、またいつか本になってみたいよね、その写真で撮る人でもやっぱりね、それは本当能力だと思います、能力、やっぱりね、うん、だから賜物だと思う、もちろん努力によってね人生開かれることもたくさんありますけど、やっぱり本来能力として持っているものがあると思いますよね、でそれはねやっぱりその人自身が神様から与えられた賜物なんだと、だって本当にあの勉強ができなくてもね心優しい人もいるでしょ、性格もいい人いるでしょ、それは賜物ですよ、だからね神様がくださったものにね私は優劣はないと思う、その人その人が生きるためにね必要なものをね神様が与えてくださっているんだな、だからその賜物をね自分のものだと勘違いしてはいけませんよ、まあ、こういうことなんです、はい、そこでねその次ですけど続けて読みますけれども、分かりますかね、見下すことがあってはならないというその次ね、はい、神の言葉を語る者は語るにふさわしく、奉仕する者は神が授けてくださった力に応じて分限を超えることなく互いに使えるべきである、このような教会であってこそ人々は神の言葉の命を体験するのである、兄弟の交わりの中に平安と休息を見出すのである、いや私これはすごく大切なことで、教会の中にね神の言葉が語られるだけじゃなくて、その言葉の中にある命を体験できるような教会となれば、 どうでしょう、人々はそこでね、今まで感じたことのない霊の命を感じるんですよ。キリストの命を感じるんですね。キリストの命を感じることが信仰だと思います。我々が感じることもできない、この世ではね、見ることも感じることもできないものが、教会の中で見ることができ、感じることができることに喜びがあります。私も愛の世界というものを考えたときに、本当に聖書にある神の愛、キリストの愛ほどのものをね、この世には感じることができないですよ、ね、皆さん、御言葉一つ一つからほとばしり出る命、真理の光というものをこの世では感じることができないです。でも聖書の言葉一つが人生を大きく変えるようなね、力を持っているし、聖書の言葉一つがね、私たちの人生を生涯支えるような力を持っています。それは神の言葉だからです。命の言葉だからです。その言葉は決して死なないからです。皆さん、魚はね、海水の中を泳いでるのにね、どうして皆さん魚を釣った時に塩味がしないんですか。え、それは命があるからです。生きているからね、命が宿っているから、塩水の中を、海水の中を泳いでも塩味なんかしません。でもその魚が死んだら、死んで海に浮かんでいたらどうなりますか。その魚は塩っぽくなりますよ。そうでしょう。皆さん、私はだから言うの、キリストの命が皆さんの中に生きていたら、どこに行っても侵されません。海水の中を泳いでも、命にあふれている魚は決して塩味にはならないように、我々が本当に神の霊によって、神の命によって生きていたら、どこを訪ねてもキリストの命は何をも侵されることはありません。でも皆さんの信仰が死んだ信仰だとすれば、環境に侵されるでしょう。そうじゃない、環境に振り回される、環境に侵される、環境に染まる、それは皆さんの中に命が躍動してないからですよ。キリストの命がね、宿っていたらね、どこに行ったって皆さん何も変わりません。だから私は言うんです、神社に悪霊なんかいないです。私なんか共産党の本部にいたって何でもないんですよ。シーコ、何が言いたいのかね、そんなものにね、飲み込まれるようなキリストではありません、ね、だから私はまだまだ小さいキリストだからね、飲み込まれないかもしれないけど、圧倒できないんだね。いつもつくづく思うね、もう想像の世界で思うんです。もしイエス様が日本に来られて、共産党の区委員長にもし会ったらね、最初に何を言うんだろうかと思う。最初の一言、どんなこと言うんだろうかって想像するんだけども、一つも想像しても出てこないんだけどね。皆さん、どんなこと言うんだろうね。なんかもう心をね、わしづかみするような言葉を残されるんじゃないの。命が溢れてる人もね、そのようにして全てのものを乗り越えてね、侵されることなく生きることができます。皆さんの心に信仰が本当に生きて燃えていたら大丈夫です。だからイエスもおっしゃいました、この地上に火が燃えていたならどんなに願っていたことか。さあ、そういう教会であるとすれば、その次です。そしてこのような教会の働きを通して神が栄光をお受けになるのである、ね、それは私たちの努力能力じゃないって先ほど言いました。賜物をいただいて、教会は本当に神の賜物によって命にあふれているとすれば、その賜物をくださった神を人々は崇めるようになるでしょうって言うんです。その時皆さんはね、あ、これは私が努力したからだって言ったらダメなんです。神がそうしてくださったんだ、 神様がいるから私はこのように今生きることができるんだという、まさに神の承認になった時ね、人々はああ、あなたがそのようになったのは、そのように生きられるのはキリストに触れられたからなんですね。キリストに栄光が、神に賛美が、これが私たちの歩む生涯でなければいけないという。皆さんだから言いました、信仰生活の目的は神が崇められることです。そして次です。キリスト者は、キリスト者の願いは神に栄光を期すことであり、はい、神が崇められることが堕落によって始められた罪悪歴史を終焉させる道となる。この意味皆さん分かりますか？これ今日皆さんに一つの大きなメッセージとして書いた一言です。神が崇められることが堕落によって始められた罪悪歴史を終わらせる道なんです。そうでしょ皆さん、堕落って神を崇めなかったことなんです。神を神として崇めなかったこと、神の御言葉をね、命の言葉として信じなかったこと、神ではないものの言葉を神の言葉に変えて受け入れたことでしょ。つまり神を崇めなかったことが堕落なんですよ。だから神を崇めることのできる世、世界こそが本当の新しい時代なんです。だからイエス様の祈りは、まず皆が崇められますように。さあ、そこで最後に皆さん、私たちはこの万物の終わりというね、終末というものに処してどう生きるべきかということが今日の勧告であります。はい、この手紙自体は終末に対する切迫感と終末に対する緊張感を持っていた人々に書かれたものだと先ほど説明しましたけれど、しかし2000年経った今、この文章は私たちにとっても様々な意味で真理であるから、我々にとっても心に銘ずべきことがあります。それを最後にお話したい。終末に際して私たちはいかなる信仰生活、信仰態度を持つべきかという。はい、で最後の項目、終末に際してのキリスト者の姿勢と書いていますが、この最初の部分はですね、ここに書いてある内容の説明になってますね。はい、で最初のところを読みますと、終末、はい、キリストの再臨に際してキリスト者はいかなる信仰生活を送るべきなのか、思慮深く振る舞いと書いてましたね。その意味をその後に書きました。思慮深く振る舞いとは、健全な心を持ち状況を冷静に判断することであり、よく祈りなさいとは、日々の生活の中で常に神と対話し御心を祈り求めることであり、心を込めて愛し合いなさいとは、自らの罪を許してくださった神の愛を源泉としてたゆまず他者のために愛を注ぐということである。これは言葉の意味です。例えばよく祈りなさいと言われますが、この祈りということは実は複数形になっています。ですから毎日毎日祈る祈りという意味であって、日々神に祈り、日々神と対話しなさいということになっています。つまり私たちは何をするにもいつも神様と対話するような思いで生活しなさいと言っている。はい、そこでね、そのような生活を私たちはすべきだということをこの著者は説いていますが、じゃあこれらの生活の礎が何かっていうのはその次に書いてます。これらの生活の礎は、はい、神の無限にして無条件の愛にあり、その体験的事実は神の御心がなることを切望する祈りとなる。皆さんはどうなんでしょう。私はこういう体験をするんですね。私たちの生活の礎って何かなって尋ねてみるとね、結局我々の今の生活の礎は、神様がキリストを通してね、私たちの罪を無限にして無条件の愛で許してくださったという体験、この愛の体験的事実が私たちの生活の土台なんです。で、そんな風にして私たちは救われたんだ。 これが愛が多くの罪を覆うということでしょう。覆うのはね、神の愛で私たちは覆われたんですよ。まず私たちが神の愛で私たちの罪を覆ってくださったという、その愛の体験を皆さん私たちはしたんだというね、その体験的事実が私たちの生活を支えているんです。違います？この愛の体験こそがキリスト者の宝でしょう。だからその愛は私たちに向けられたものだった。その愛は私のこの弱き私の罪を覆ったのだから、その愛を元として生きる我々の愛は人々の罪を覆うものでなければいけない。イエス様が私たちの罪を覆ってくださったように、私たちも人々の罪を覆う愛に生きなければいけません。じゃあ覆うとは皆さんどういうことかというとね、ちょっとそれはそこに書かなかったんですけど、覆うということはどういうことかというと、こういうことよ。一つは人々が行っている過ちを覆うことができるという。いいですか。人々が間違ったことをする、人々が罪を犯す、人々が何か神に背くことをしても、私もそのような人生を生きていながら許されたのだから、この人たちも今は神を知らないで、キリストの愛に出会わないでその罪を犯しているんだとすれば、それを覆うことができるという愛なんです。もしそれができないという時は、私たちの持っているその思いがキリストの愛を土台にしていない思いだからなんです。自分の正義感とか自分の道徳心とか自分の価値判断で見るから許せなくなる。キリストは許してるんですよ。キリストはそういう人をも愛してるんですよ。だから神の愛に立てば、そして自分がそれを実際に体験したわけですから、その体験した愛に立てば人々の過ちは許せるんですよ。それは心がね、ある種ある意味の苦痛というか痛みを伴うようなことかもしれませんね。その愛で覆うということがね。でもそれができるようになるという愛の神秘を皆さんキリストを教えてるんです。だから皆さん、マザー・テレサは何と言ったんですか。心が痛むほどに愛しなさいと言ったでしょう。つまり痛むのに愛することができるということです。心がいつも愉快で気持ちいいから愛せるんじゃないですよ。痛むんです。許せないと思うことがあるんです。でも愛しなさい。いいこと、心が痛むほど。そしてそれはいいですか、二つ目、人が犯した罪を覆うだけじゃなくて、その人が犯した罪が、二つ目はね、自分に向けられていても覆うことができる。自分とは関係のないところで罪を犯した人を許すことができるだけじゃなくて、その罪が自分に向けられていても許すことができる。これが愛が罪を覆うということの意味なんです。皆さんどうですか。イエス様は自分に向かってきた罪をお許しになりました。自分を十字架につけようと叫ぶものをお許しになりました。自分をむち打ち、自分を十字架につけた者たちを取りなして言われました。愛が全てを覆ったから、どれほどの痛みがあったかわからない、その痛みを超えて痛むほどに愛していかれました。私たちはなかなかそうはなれませんよ。でもね、皆さん、教会で大事なことはね、ああそんな風にはなれません、それは神の子キリストだからできたことです。そうなった瞬間に皆さんの成長が止まるでしょう。
私は絶対それには同意しないんです。いや、我々はそのような愛に生きる理想を生涯求めていくべきです。なかなかなれないんですよ。私もそんな簡単になれません。でもそれに向かっていきますよ。そして向かっていく途上で、神様、イエス様が愛されたように愛する心をくださいと言って祈っていくんです。賜物をもらわなければ愛せないから、皆さん努力して、何か一生懸命にね、皆さんが願掛けして、そんな愛が湧きずることはありませんよ。神によってその愛をいただかなきゃいけない。でもそのいただくことができたならば、不思議と皆さん心の中にね、我ならぬ我の愛が湧いてきてね、許せるようになるんです。この体験は本当に小さい体験かもしれないけど、皆さんすることはできると思うし、おそらくされたことがあると思う。小さなことから始まるけれど、でもそれがどんどんどんどん広がってね、皆さんの愛の中に神様の賜物がね、与えられたらね、心が神の愛によって生きることができるようになります。皆さん自身がね、神の愛の中に泳ぎながら歩むことができるようになります。これがキリスト者の幸いです。努力して勝ち取ったり、一生懸命祈ってね、何か断食して得るものじゃありません。それは一つの方法であってね、得るのは神の賜物です。さあ、時間が来ましたから、最後にじゃあ皆さん今日言いたいこと、最後3つ書いていますので、これをお話して終わろうと思います。じゃあ皆さん、我々はね、終末というものを今日、今のこの時にも意識することが必要であろうと。でその終末とは何か。キリストが再び来られるという、キリストが再び来られるという、キリストの再臨に向けて私たちにとって必要なこと、はい、教会において必要なことは先ほど言った通りです。何よりも神の命の言葉が教会に宿ることです。皆さんの心が命の言葉でいつも熱せられていることです。これが再臨に向けて準備すべき教会の使命ですね。しかしそれとは別に、私たち一人一人がキリストの再臨に向けてどのような心構えを持つべきか、それを3つ書いたんです。この内容はまたね、これから先も何度か触れることになると思うのでね、その深めていくことはまた後々ね、していけると思いますが、まず3つのこと、はい、それをお話しして今日終わり、終わろうと。はい、1つ目、祈りによって神の御心を常に求め監督する生活とあります。先ほどもよく祈りなさいとね、勧告されてましたけどね、皆さん、私たちはね、いつも祈り心地でいないといけないんです。何をするにもね、神様に心を向けることが祈りなんです。何か座ってかしこまって天の神様、それだけじゃないんですよ。日々の生活でいつも神様のことに心を向けること、これが私の祈りだと思う。そうやってね、神様に心を向けた時に、皆さん感じる世界があるんです。神様に心を向けた時に思う世界があるんですよ。これはふっと与えられる世界があるんですよ。これを大事にしてほしいという週末は。これ皆さん料理する途中かもしれない、ね、もしかしたらおトイレするかもしれない。神様の訪れは突然です。でもそれをキャッチできる人はいつもアンテナを神に。だからね、祈る時間を決めてね、その時だけしかアンテナが出てない人いるでしょ。四六時中、夢の中にまでも現れるんですよ、神様。だから皆さん、時が迫った時はね、本当に終わりの時はね、いつもいつも神様に心を向けて周波数を合わせるようにしないといけない。その生活を心がけ。それから2つ目はね、大事なことでね、世の終わりというのは、終末というのはね、古いものが終わり新しいものが現れることだから、古い時代が過ぎ去って新しい時代がやってくることだから、古い時代のものがそのまま続くことはないんです。ということはね、 今まで私たちが思っていた世界とは違う世界が新しく開けてくるんです。いつも私たちの心に新しいものを迎える心がないといけない。もう私の心はいっぱいいっぱいで、もう何も新しいものには興味がない。あるいは新しいものはもういらない。もうこれで十分なんです。特に真理においてはそれだというわけない、ね、神の真理においてはいつもいつもどこかしら神様が何を語られるかわからないから、それを求めるための心の準備をしておく必要。それは心を開くことであって、皆さん新しいブドウ酒には新しい皮袋が必要です。特に問題なのはね、今までの固定的な固定観念にとらわれた飲酒的な信仰態度をどうぞ改めることです。もうね、古き信仰観に固執している人が一番この再臨において問題が起きるかもしれませんね。イエス様は律法学者の信仰を否定したんではないし、ファリサイ派の信仰を、ね、評価しなかったんでもない。ただ彼らの信仰が古いものに固執していたことが問題。その信仰を柔軟にね、変えることができたらよかったです。でもそれは私たちにいつも戒めないといけないね。今までのものをいつでも手放し、新しいものを取り入れることのできる、ね、謙虚な心と柔軟な思いを持つ必要がある。そして3つ目にね、その祈りによってで神の霊といつも交わりながら、そして新しい真理を尋ね求めるという思いを持ちながら歩んでいくときに大事なことです。皆さんの生活に喜びがあるかどうか。私、皆さんにいつも言う、この天的な喜びがね、あるかどうか、これを皆さん確認してほしいと思う。いつも本当に私の生活の中にね、何かそういう天大の喜びがあるだろうかっていう、ね、聖書を学ぶときに、神の真理に触れるときに何か喜びがやってくるだろうかっていう、その喜びがね、皆さんの中で確認できるかどうか、それは皆さん意識しないといけないと思うから、いつもね、そういう喜びに満たされているだろうか思ってほしいですね。まあ、そんなことを通してね、私たちは世の終わりに備えるんですよ。そして世の終わりがもし来たならば、キリストがもし来られたならばね、そのような心で主を迎えることができる私たちになれたとしたならばね、それ以上の幸いはないでしょうね。そしてもし私たちが主を迎えることができたとすれば、そのような信仰もまた皆さん賜物ですから、それを通して神に栄光をお返しできるのではないでしょうか。今日は皆さんね、週末ということについてのお話も少しさせてもらいましたね。再臨ということについての話もさせてもらいました。これも一つね、意味があったかなと私は思っています。さあ、これから皆さんね、時代が新しくなって、私も思ってます、礼拝もこれから少しずつ変わるかもしれません。令和の時代礼拝であります。いい名前です。令和ってどういう意味ですか。礼というのはひざまずいて神の御心を聞くんです。こういうことをね、皆さん本当に礼拝の中で体験していかなきゃいけないんだろうなと。そんな意味でね、皆さんにとって、まさに週末というのは、主が来られるというね、一点にあるわけですから、そのために心をね、向けながらね、新しい時代にふさわしいね、歩みをしていきたいな、そんなふうに思っています。ということで、ね、皆さん、命あふれる、躍動する信仰生活、送っておられますか。それを自問自答しながらですね、書いていただきたいなと思います。 よろしいですか。共に命あふれる喜びと、ね、命にみなぎる教会生活を送りましょう。いつも明るく元気で本当そうですよ。命がなければ命は。はい、それじゃあ賛美を捧げましょう。じゃあ513番ですね、今日。はい、それじゃあお願いします。はい、それでは生産式をしていきたいと思います。